ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs。SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組は、より良い未来のための活動目標、SDGs について、リスナーの皆さんと一緒に考え、学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし、SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、 SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、それでは今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、宮崎トヨタ自動車株式会社北カンパニー社長の中村と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、そして、
はい、ネッツヒムカ延岡店店長の中井です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回スポンサーさんでもありますね。はい、
そうですね、そうですね。はい、ドキドキしてます。
今回のテーマについてお願いします。
はい、今回のテーマは、巡る、つなぐ、移動の力、トヨタが紡ぐ地域と未来の競争というね、テーマでお話をしていただきたいなと、あのテーマでお話していくんですけども、あの車ですよね、毎日お世話になっております。はい、あのただの移動手段ではないなっていうのは、本当なんか最近よく思うんですよね。あの人の暮らしを巡らせて、地域の思いをつないで、その先に新しい出会いや安心を生み出す、そんな力を秘めてるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、宮崎トヨタ自動車は販売拠点から、共感拠点へという新しい挑戦を掲げて、地域のハブとして人と地域、そして未来を結ぶ取り組みを進めていらっしゃいます。巡る、つなぐ、移動の力、それは車を中心に人、思い、エネルギーが循環することで、街全体をよりよく豊かにしていく力になるんじゃないかなと思ってます。今日はですね、ゲストの方をお迎えしまして、トヨタさんがですね、地域とともに紡ぐ未来についてたっぷりお話を伺いたいと思います。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs。 この番組はグローバルクリーン、池上霊日、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上霊日は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上霊熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube、
浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。さあでは改めて自己紹介、中村社長よりお願いいたします。
はい、宮崎トヨタの、北カンパニーという延岡日向地区の、10店舗を、統括しております中村でございます。延岡出身です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。県北という感じでエリア的には
そういうことです。私たちトヨタ宮崎トヨタはですね、2023年の4月に合併をしまして、宮崎県をですね、縦に長いっていうイメージで捉えていただくと、北と、花ヶ島地区と、そして中央地区宮崎地区ですね、そして南西エリア、この4つのエリアに分けたカンパニー制を導入して、そしてその統括の社長をそれぞれに置いて、その中で私が北の統括をしているということです。
文化とか地域とか、同じ宮崎県でもやっぱり違いますよね。生きてきたね、その地続きの今ということで、人もでしょうけど、
しかも、ね、
延岡、
地元の
延岡、延岡
会社の思いもですね、要は地域密着、地域貢献という言葉があるように、地域にあったいろんな取り組みとかですね、やれることをやっていきましょうという、そういう、思いでですね、この4カンパニー制にしたという次第です。
お打ち合わせでもいろんな取り組みをですね、されてらっしゃっててびっくりしましたよね。なんかそれも後からじっくりお話を伺いたいなと思ってます。
では中井さん。
はい、熱ひむか延岡店店長しております中井です。私はですね、平成11年に25歳で、入社させてもらいました。でそれから25年間ですね、営業職を、させていただきました。で2年ちょっと前からですね、熱ひむか延岡店の、店長と都内の中村社長からご指名をいただいてですね、させていただいてます。趣味はですね、下手くそなゴルフ、なかなか上達しないんですけど。
そうなんですか。
はい、
結構長くゴルフも
歴ですか。
はい、
歴は長い。
歴は長い、はい、
上達してませんけど、はい、隣の中村社長ともですね、年に数回一緒に回らせてもらって、楽しく、休みの日も楽しくですね、させていただいてます。
いいですね、
中村社長ゴルフは。
私はですね、5、6年しかやったことなくて、
そうなんですね。
でものすごい下手くそなんですよ。
まあお二人とも。
で中井店長にこう、教えていただいてですね。
ご指導があるわけですか。
少しずつ成長はしてるんじゃないかっては思ってますが、正直言うと大して成長してない
です。でもなかなか普段の職場の関係性ではないところの部分で、ゴルフはやっぱり皆さんがなんかそういったものではなくて、冠ではなくて、人としてなんかこう関係性、なんか関わるスポーツだっていうのはよく聞きます。うちの夫からも聞きますね。うちもなかなかですよ。なんかやっぱりね、でもだからこそ面白いみたいですね。
そうですね。でその、ラウンド中はですね、仕事の話一切しないんですよ。もう遊びは遊びですし、もう上下関係も一切なく、楽しく回れればというふうに思ってますが、どうなんでしょうね。
いや、上下関係はありますけど。
あるんですね。
多少はね、ありますね。
でもね、どうしてもね。
はい、いいでは雰囲気伝わってきますね。
はい。
伝わってきますね。
松田さんも実はお知り合い、
そうですね。
なんですね。
ちょっとね、お顔見知っていることをね、知って、なんか、そうなんですね。
狭いね、延岡ね。
なるほど。なんか、それこそ、トヨタさんにずっと、だから25年
ぐ
ら
い。はい。
大好き、
はい、
トヨタさんは大好きな感じですかね。ご自身の会社もですけど、
はい、
車とかもファンでいらっしゃるのかなとは。
そうですね、もう ちょっとなんて言ったらいいですかね、他の仕事あんまりもう考えてなかったかなと、考えられなかったかなって感じですね。
そうなん、もともと車がお好きだったとか。
好きだったですね。免許取ってからすぐ車を買って、
はいはい、
自分でこういろいろいじってみたり。
いじってみたり、
いじってみる、まあいろんな部品つけてみたり
ですね。まあ、部品をね、うんうん、はい、うんうん、
そんなことをしてましたね。
はい、そうだったんです。そこから車とのお付き合いが、トヨタという人生とかも、
そうですね。はい。
じゃあいろんな編成も見られてきたって感じですね。トヨタさんがね、
積み上げ
てきた、
うん、ね。ね、
はい。そこで出会いがあって、
そうですね。
いいですね。なんか関係性がすごくいいなと思いながら、はい。で、あの本当にこういったお仕事、販売の場の以上にですね、そのなんかつながりっていう、先ほどオープニングの、ね、時にもちょっとねお話したんで、つながりっていう拠点作られてるね、お二人がお店にいらっしゃってすごい安心できるかなと、個人的に私思ったんですよね。はい、あのなんか行ってそのお話をしていただけるとか、つながりが生まれるっていう、なんかそういったことがなんか感じられるような、いいな、いいお店なんだろうなっていうのを感じたところですね。はい、で、お二人の関係性なんですけど、いろんな例えば違う点もあると思うんです。共感みたいな、共通点みたいなものってありますか。まあトヨタに勤めてますっていうのは多分共通点と、一つの共通点だと思うんですけども、なんか共感とか共通点を感じる瞬間ってありますか。まああとはゴルフが好きっていうのもね、
それかもしれませんね。
なんかそれ以外なんかありますか。どうでしょう、いかがでしょうか。
改めて言われるとちょっと思いつかないんですけどね。でもね、その何かをこうやろうかってこう、ずっと考えてるのは、はい、そのまあ共感できるっていうか、いつも考えてるんだなとか、こんなことやりたいみたいな話とか、まあたまにこう話した時にですね、はい、聞くと、はい、まあ、自分はやっぱ常にこう何かできないかなとか、いろいろヒントを求めてる中で、やっぱ、まあ、ちゃんと仕事してるんだみたいな。
だからこうご指名があってというか、一緒に仕事しようというところが、なんかすごいそれを感じたんです。何か多分魅力があって、なんかそこをきっと終わりなんだ、ていうか、あのてっちゃんが首をかしげていらっしゃいますけど、やっぱりこう何かしたいっていう気持ちって出ますよね。こう、なんていうんですかね、あの余計なことを持ってこないでほしいな、ドキドキじゃなくて、こちらから提案して何かやりたいんですという気かな。なんかそれはやっぱり肌で感じますよね。
もちろん感じますね。やっぱ前向きにいろいろ取り組んでいかないと、まあいいか悪いかも全然わからなくて、で僕のこの器のレベルだけではやっぱりなかなかその先に進めないもんで、いろんな方がうち10店舗いたら10店舗の店長とか、まあある意味そのスタッフ、うちでだいたい160名ぐらいスタッフがいますんで、その160名のアイディアとか意見が出てきますと、そのもうよりこういい会社っていうか、まあいいその町作りの市場になれるんじゃないかとか、まあなんかこうすごくいつも中井店長には期待してるんですけどね。
おお、期待されて、いかがでしょう中井店長。
知らなかったです。
いやきっと
そんなことないと思いますけど、
きっとキャッチアウトされてるんだろうなと思いますね。あのこうしたいんだけどっていうことを言葉なくしてですね、多分背中で見せてらっしゃるじゃないかなってすごい感じますね。お二人の関係性見てるとですね。はい、で本当に。今本当ブーカの時代って正解のない時代って本当わからないじゃない、何が起きるかですね。でなんかあのその中で経営をしていく、このトヨタという看板を背負ってというか背負って経営をしていくっていう、その中で事故をどこに置いてらっしゃるのかな、ちょっとお聞きしたかったんですよね。あの中村社長は日々の判断においてどんな考えや価値観を大事にされてるのかなと、でその思いは地域との関わりの中でどんな形で生かされていらっしゃるのかなっていうのをちょっと深くお聞きできたらなと思いまして、はい、
そうですね、私たちのその企業理念のミッションというのがありまして、 それには宮崎県民のモビリティを安全で快適に楽しいものに変え豊かな社会の実現を目指しますというふうに、もうしっかりと歌ってあります、
はい、
でやはりそこを軸にその共感できることであったりとか、はい、その私たちのやれることというものをまず見出していく中では、うん、そのまずはモビリティという私たち単純に言うとその車の販売修理というところから始まって、うん、それをただ単に売るとか、うん、修理をする、それからもっと何かできないかというものをこう今模索しながらというか、先ほどの中井店長にまあいろいろ聞いたりとかアイデアもらったりするというのも、まあ自分の常識からちょっとこうはみ出したもの、もちろんコンプライアンスとかございますので、そういったものをしっかりと守りながらできることを探していく、そしてそれをじゃあやるためにはというところにこうつながっていくんではないかというふうにも思ってます。で、私たち自動車会社販売店だけがいいというそういうその考えはもとございませんので、もちろん地域の皆様が活性化されてこそ私たちに頼られるという存在だと思ってますのでね。ですから地域にも何かできることはないかというのをこうやっぱり考えながら、
はい、
うん、仕事をしているというか、うん、運営しているという次第です、
うん、なんか地域社会があってその中で会社があるという、うん、もう本当そういった感なんていうかね、全体のを見てらっしゃる感じはありますよね。その今だけここだけ自分だけじゃなくて地域がまずあって、でその中でお店があるんだと、でその中で、できることを探していこうというふうな、なんかそういった熱をね、はい、感じて、さすがだな、すごいなって、もっとその部分実は お話をお聞きしたいんですけど、はい、横でですね、中井店長がもっと僕も話したいなというところ
で、
ということでちょっとね、別の視点からちょっとお聞きできたらなと思ったんですけども、はい、その地域の拠点として挑戦しているのとトヨタさんというお店の中でですね、働いてらっしゃるのは社員さん、スタッフさんじゃないですか。で、そのやっぱりこうスタッフさん一人一人の生きが働きがいってすごい大事だと思うんですけれども、会社全体、まあ、お店もだと思うんですが、そういったやっぱ信頼関係っていうのすごい大事になってくるんじゃないかな、地域の方々、お客様も含めてですね。でそういったそのつながりの中でこの働いてる方々が幸せ豊かであると、モビリティカンパニーを構築していくでの上で働いてる方々の幸せということをですね、育んでいくためにですね、そのやっぱり現場の声、さっき言った店長の声だったりとかいうのをプラスそのみんなで考えていくということを考えた時に、現場の声をどんなふうに生かしてらっしゃるのかなというのをですね、お二人からちょっと聞きたいかなと思っています。はい、社長から。はい、
うん、そうですね、
うん、
まあその働く幸せっていうのはまあ人それぞれ違うとは思うんですけど、それってやらされるっていうことでは幸せはあまりない、うん、と思うんですよね。だからやるべきことっていうのは会社、それと会社の中でもその役割があって、その役割をしっかり果たしていくというところかと思うんですけど、ただ単にそれを、やらされてやっていくっていうのはもうただの労働であって、
で
それをこう自ら考えてですね、そして自ら行動に移せるように、やはりそのこう手助けができる、そしてそれにはこう店長とかスタッフと距離が近いもので、やはりその声を聞きながらちょっとずつこうそのまあ意見とか、まあこんなことをしたらというものを拾って、そしてそれをまた私たちに相談いただいて、そしてそれをじゃあやろうと、もう基本的にはそのやらないじゃなくて、そのやりたいことがあったらそれをじゃあどうするとか、まあそれにはもうさっき言ったコンプラの問題もあり、予算の問題もあり、そしてトヨタ自動車というメーカーとの兼ね合いもあるものですから、何でもかんでもやれるということではないんですよ。ただその中でもやはり意見が出てこないと、 もう何も考えなくなって、
そうです、
そして、ね、そうやらされってなってしまうもので、ね、それはなくしていきたいというふうには思っております、まあ、それが、まあ、その共感できる部分がいっぱいあればいいなというふうにも思うということだと思うんですよね。
意見をそう出す関係性ね、その意見を出しやすい職場作りの中で、例えば店長であれば、はいはい、どういうところを工夫されたり心がけてたり、なんか気持ちで置いてたりしてますか？
そうですね、また来月もですね、
はい、
店舗でイベントを、自主イベントをするんですけど、うんうん、まあ、その時の内容をまたみんなで決めるんですけど、うん、また明日あたりにミーティングして決めるんですけど、はい、うん、決めていくんですけど、なかなか意見が出ない時とかあるんですよね、
うん、
で結局もうこれは言ってもダメだろうとか、うん、これお金がかかるからダメだろうっていうところで言わないっていうのが出てくるんで、
うん、
まあ、その辺の話はもう何でも言ってくださいと、うん、で最終的にできるできないの判断は私と社長で相談してっていうことでしていくんですけど、やっぱり何をしたらお客さんが来てくれるのか、で喜んでいただけるのかですね、今そればっかり考えてますね。
そればっかり、はい、あ、いいですね。だからそのみんなで知恵を出し合ってっていうところの、
ね、
あの雰囲気作りとか、はい、声かけだったりとかっていうことをされてらっしゃるんだろう
な、は
い、
まずはね、こう意見を出してもらう、
そう
そこからですもんね、
はい、まずはですね、
はい、
ありがとうございます。
まだまだお話をお聞きします、
はい、
さあそして今回のリクエストなんですけど、ネッツ姫か延岡店のスタッフの皆さんからそれぞれいただいております、はい、まず1曲目がサービスマネージャーの小野さんですね、先日の娘の結婚式の友人のビデオレターの BGM、 この楽曲でした、はい、とても感動しましたということです。結婚されたということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあこちらのナンバーをお送りしましょう。西野カナでディアフライド。
今日から君が歩いてく新しい未来への道、たくさんの愛に包まれて、大きな夢を今この場所で叶える君、
めぐるつなぐというキーワードでですね、お話をですね、あのテーマとして持っているんですけれども、はい、あのゲストさんはですね、宮崎トヨタ自動車の北カンパニーの中村社長と熱皮肉延岡店の中井店長さんもお迎えしております、
はい
はい、先ほどですね、あのいろいろお話をお聞きしていく中でですね、まあ、地域の拠点であったりという言葉が何度も出てこられたんですけど、地域活性化みたいなことでですね、
今回お打ち合わせさせていただいて、テーマを決めていくときにですね、やっぱり巡る、つなぐっていうのが私パーンって出てきたんですよね。で、この言葉をちょっとお話ししたときに、どうですかとテーマとして言ったときに、社長がいいですねっていうふうな、反応してくださって、すごい嬉しかったなと思って、この言葉を聞いて、どんなイメージを思い浮かべてらっしゃったのかなと思いまして、はい、お願いできますか。はい、
巡るつなぐ、まあやっぱりその私たちお客様、うん、つまり人、うん、地域があってというところで、その車の商売というか商談するお話ってほぼほぼあんまり現場ないんですよね。
そうなんですね。
毎日買いますかなんていうことはしないわけですよ。
確かに大きい買い物ですから ね、
どっちかというとその雑談っていうか、その営業とその、まあ、お客様とが、まあ、日常の会話をしながら、お客様のそのご家庭のことをいろいろお聞きしたり、私たちの趣味の話をしたり、逆に言ったらお客様の趣味とか、まあ要はそういった雑談をするその場であるんですよ、そのお店というのが。だからまさにそのこれ巡ってつないでるっていう拠点であってですね、そこに非常にこう共感をさせていただいたという次第なんですよ。
嬉しいです。このやっぱり巡るつなぐってなんか循環のイメージがあって、つながるでつなぐっていう、そのなんか私言葉がすごい好きなんですけれども、なんか意思を持っていくものもあるし、意思はなくても勝手につないでいく、
自然に、
自然発生的に生まれてくる、それは見えるものもあるかもしれないですけど、今後の見えないものとして文化としてそこにあっていくって、なんかいろんなものがですね、お打ち合わせさせていただく中で感じたので、なんかそれを思いを汲み取って、その経営の中での大事な軸としての部分とマッチしたんだったら嬉しいなというふうに思ってます。で、お取り組みの中で、それこそ店舗もそうなんですけど、延岡市とのですね、連携協定みたいなものも多分自治体とですねお取り組みされていらっしゃるっていうふうにお聞きしたんですけど、どんなことをされていらっしゃったりもするんでしょうか。
はい、はい、延岡市と、まあ、日向市もそうなんですが、はい、要は災害時のですね、給電車を、お貸しいたしますと、それはもうインフラの中で電気が使えなくなった場合とか、まあ、大規模災害があった時に私たちが所有しているですね、試乗車、車用車、これハイブリッドとか電気自動車いろいろございます、これを、まあ、市の方に、お貸しいたしまして、その市民の皆さんのその電気というインフラのこうちょっとした、まあお手伝いを、
はい、
まあ、手助けができたらいいなということから始めて、市の方も共感してくださいまして、それで協定を結んだという次第です。
はい、今ね、自動車は動く蓄電池みたいなね、ものもやっぱ感覚、なんと最近それが市民権を得てきた感じなのかなっていうのを個人的に感じてますけど、どうですか増田さん。
確かに思いますね。
で、前はその電気自動車って感じだったのが、その充電し、蓄電池むちゃくちゃ重いじゃないですか、でそれが移動して、でそこでやっぱり携帯であったり電気って私たちの本当にインフラなので、生きていくためのですね、だからそこをトヨタさんがどうでしょうかっていうことで、最初にこう 手出しをね、手を差し伸べる、
うん、そうですね、
っていう真面目だっていうか、なんかすごく大事だなと、なかなか自治体からお願いしますって難しいものだと思うんですけど、なんかとっても力強いなって思いましたね。あとそのトヨタさん全体進むネックハブ構想、ちょっとね、難しい言葉かもしれませんけども、このお取り組みを少しご紹介していただけたらと、すごく大事な取り組みだと思いますので、
メックハブ構想というのはですね、特別難しいことではなくてですね、地域の、特性やニーズに合わせた、これメックのモビリティ、コミュニティ、エネルギー、この3つの機能を付帯し、これまで接点が持てなかったお客様やですね、事業者、 そして自治体とのつながりを目的とした、うん、お店作り、うん、従来型の販売店から脱却してですね、さまざまな目的で一つは行きたくなる集まるという、お店、そして地域のお客様にお役に立てるという、お店の考えですね、うん、で特に県北はですね高齢化や人口減がどんどん進んでいっておりますので、はい、このメックハブの構想をしっかりとこう思い描きながらですね、うん、店作りをしていくというふうに、考えております。
やっぱりこう移動ってすごく大事だなって思いますね、はい、その中で行きたくなる集まる お役に立てるっていうことを、会社の大事なものとして掲げてらっしゃって、それに対して挑戦されてらっしゃる中で、こうどうしても英語が出てくるとですね、なんとなく近しくならない、うん、この日本人特性の、うんうんうん、ここであるんですけども、はい、今の社長のお話を聞く中で本当に地域の展開、こう地域社会が活性化していく展開の中ですごく大事な要素とリソースとして大事なかなと思いますね、はい、でその中で、まあ、されてらっしゃるいろんなことをちょっとご紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、松田さんちょっと気になったところがあるんですよね。
そうですね、まあ、先日のね打ち合わせの中でもありましたけど、学校のバザーというか、
はい、
行事に何やらこう、はい、出張されたというか出かけされて
参加させていただいたというか、
はい、
これまた店長のアイデアでですね、はい、店長の奥様がその役員をされてて、はい、PTA のですね、でバザーをしたいと、うん、でそのバザーもそのコロナでずっとなかったものを、まあ、久々再開するということで、こうやり方運営がこうなかなかこう浸透できないですね。
そうですよね、ちょっと途絶えましたから ね、 ね、うんうんうん、
で BG4X って言ってその電気自動車がちょうど新しいのが来たばかりで、うん、それを使ってつまりそのエネルギーを使って、うん、ポップコーンを子どもたちに提供したい、
すごい
アイディアを店長がこちら私に許可を求めてきたもので、はいはい、ぜひやりましょう、
そこは、ね、
そして、はい、私も参加しますということで、
一緒に
行かしていただきました、
はい、
でも参加してて本当楽しかったです、
そうなんですね、
もうエネルギーもらってきました。
逆に、
はい、
うんうん、緑ヶ丘小学校のね、そのバザーにてということで、中村社長も、はい、帰ったと言って、はい、どんなまず子供たちなんかもすごいこうびっくりしたんじゃないですか、なんかこうい
や、
まずね、車で車で
運んですよ、
そう、
まずは大人の方から、
大人の方から、
はい、設営をしてますんで、はい、最初には大人の方が、うん、っていう感じで、うん、
確かに
ここから持ってきます、
うん、始まると、
ね、うん、子供たちはですね、うん、そこからよりかはもうポップコーンの方ばかり集中してますんで、
電気が来るとこじゃなくて
そうですね、
あ、じゃあ大人の保護者の方々や地域の方々って聞いてはいたし、うん、なんとなくこうなんだろう CM とかやってたんだけども、はい、本当に来るんだ電気がっていう、うん、
そうです
ね、その驚きと感動ですよね、
うん、
で便利ですねって言われました。結局電気っていうエネルギーを持っていってるわけじゃないですか、
うん、
しかも
移動して
、うん、自分たちも乗ってって、うん、で、あ、すごいですねって言われて、うん、もし何かあった時は、うん、ここから電子レンジとか使えますよとかっていう話もしながらですね、
はい、
だから、いいですねって、やっぱその防災意識っていうのも以前と比べると非常に高くなってるっていうところもあってですね、そういう意味ではその本当デモンストレーションっていうか、そのもう、こんなこともできるのっていう驚きを見せることができたっていうのは良かったと思いますね。
私も聞いてびっくりしました、楽しそうと、
でそれがなんか楽しさの中でそれがなんか生まれるって良くないですか、なんかこう災害がどうですこうですじゃなくて、そうですね、みんなで楽しくしてる中での、はい、活用例みたいなところが記憶で残っていくって、
ね、それとその実際にその使えますっていうことよりかは、うん、やっぱここ使えますって見せた方がやっぱり分かりやすいですよね、
うん、そうですよね、
はい、
それをじゃあ店長が、
そうです、
それはなん
か
他の店長、そうなんですね、はい、でもそういった意見がこう出やすいっていう、うん、
他何かいろんなまだお取り組みをその拠点とされてらっしゃるということを、
はい
はあ、ちょこっとこの前
あ、
はいはい、
あの先ほどイベントがって言った時でも、はいはい、例えばそのキッチンカーのお客様とか、
はい、
まあ地域の方いらっしゃいますよね、うん、もうそこと一緒にイベントをするとか、うん、店舗の方に今までディーラーにそのたこ焼きが入ってるとかこうキッチンカーが入ってるっていうことはあまり想像してなかったんですけど、そうですね、はい、今あの店長とかが自分のお客様にお願いをして、はい、来ませんかって言って、うん、そして店舗の盛り上げとキッチンカーの方との盛り上げをして、うん、まあ非常にこう地域密着という観点では、うん、いいこう、まあ、実例が一つあるのかなというふうにも思いやすい中井店長がされてるんでしょ。
はい、
キッチンカー呼んだり
なんかイベントみたい
に。そうですね、もう店舗特に延岡は6店舗あるんですけど、うん、もうキッチンカーの奪い合いなんですよ。人気のあるキッチンカーはですね、はいはい、早く予約しとかないと来てもらえないんで、うん、でもう来てもらうとそれを目当てに来られる方がいらっしゃるんですよ、ね、うん、全くうちのお客さんじゃないけど、はい、来たことなかったけど、はい、たこ焼き買いに来ました、
目当てに
ソフトクリーム買いに来ましたっていう方が来ていただけるんですよね、うん、まあ、それで十分そのやってる意味はあるんじゃないかなと、うん、まあ車屋さんの敷居を下げるっていう意味ではですね、
安くなるね、
はい、でまた何かあった時に来てもらえるといいかなと思ってやってます。
普段使いってすごい大事ですよね。車を買う時ではなくて、いつもその行けるというか集まるっていうこの、はい、なんていうんですか、当たり前のこの感覚、空気感というか、はい、なんかそれをどう作っていくかっていうことがすごく大事な気はしますね。
キッチンカーの方も嬉しいですし、お店の方とあとお客様もなんかいろんなこう巻き込んでみんなでこう楽しくみたいな共有できる場、いいですよね。
本当に楽しく、本当巻き込むってすごく大事、気持ちよく巻き込むっていう、あと巻き込まれていくっていうね、その多分スタッフの皆さんもきっと気持ちよく巻き込まれてらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、まあ、いつもイベントの時はですよ、まあ、準備をしっかりして始まった時はこちらが楽しめと、
あ、
社長の方からいつも言われるんです、
うんうんうん、
楽しみましょうっていうことを言われるんですよ、
すごい大事だと思います、
うんうん、ならとお客さんも面白くない、うんうん、まあ、そういうことで、まあ、準備だけはしっかりさせてもらって、
うんうん、
始まったらもうお客さんと一緒に遊ぶという雰囲気でやってます。
いいですね、
本当そこで感じるのがお客様とかでは地域の仲間っていう、
そうですね、
ところのね、部分かなと。
あともう一つ、はい、野菜の無人販売所が何やらこうできてるというお店があるとか、
そうですね、カローラ平丸なんですけど、うん、はい、高千穂の生産者からお預かりをしたそのお野菜を展示させていただいて、はいはい、まあよくある無人販売所ですよね、はいはい、それを店頭でやらせていただいております、はいはい、これお客様もものすごく喜ばれて、はい、安く新鮮で綺麗なものを、まあ、もしくは規格外も当然存在するんですけど、うもう全然もう喜んで購入いただいて、で私たちもそのお金を持ってまた生産者に返すっていう、まあ、本当生産者の方がですねもっと増えてくれて、いろんな店舗で同じようなことができればとは思うんですけど、なかなか野菜の方もですねこううまく、ね、今気候の問題でいけないのかなと思うんですよね。でもそういうことができるとその今度は野菜を求めてきてくれる方がいらっしゃるもので、
そうですよね、
まあ、先ほどお伝えしたようにその車の相談ってほぼないんですよ、
野菜入ってない、
でも人には来ていただきたいんですよ、うん、それが、そうです、でそれが活気であり、はい、まあ、先ほど言ったようなエネルギーであったりとか、はい、まあ、そこからまたいろんなこう何かが生まれてくるということで、もう本当こういう取り組みがこうどんどん増えていけばなというふうに思ってます。
確かにな
んか
車、ね、野菜ですよ、
なかなか多分それが多分今ないものを作っていくっていう、まあ、イノベーション創発っていうことにつながってくるのかな、当たり前じゃない、 あのことを生んでいく、そこで何かまた新しいことが生まれてきて、だから先ほど社長雑談とおっしゃったじゃないですか、うん、はい、できっとその雑談の中でお困りごとっていうのが多分声として出てきた時に、その時に持っているものとして例えばサービスだったりとかっていうことが、なんていうのかな、知恵というよりも知識を今度お渡しできて、その中で豊かに生きるそれぞれお客様が地域の方々がっていうところにつながるのかな、だからやっぱ集まるってすごい大事ですよね、
そうですね、
うん、って思いましたね、
拠点になる
って、ね、拠点ですね、まず集まることが大事、はい、人が、
はい、
うん、ね、はい、思いました、
はいはい、さあでは続いて2曲目、同じく営業スタッフの坂本さんからのリクエストです。夏のドライブで必ず聴く1曲です。山下達郎さんのライブで1曲目に演奏する曲で、ギターのカッティングとサックスが最高。今まで6回はライブに参戦していますが、最近はなかなかチケットが取れませんというコメントです。お送りするのは山下達郎でスパークル。
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
はい、今回はですね、宮崎トヨタ自動車の北カンパニーの中村社長と、ネッツヒムカーの、延岡店の中井店長をお招きしております。はい、いろいろ先ほどですね、地域とのつながり、うん、取り組みということでね、いろいろ野菜のこともね出てきましたけども、はい、やっぱりこのお取り組みをされている中でですね、今もすごく大事だし、これから
紡ぐ未来っていうふうなことも多分社長仲間社長の中でお考えものがあるのかなと思うんですけど、社長が描く人がつながる未来っていうのはどんな社会の姿なのかなと、ちょっと抽象的なものだと思うんですけど、はい、
なんかすごく難しいですね、はい、でもやはりその人がつながる未来っていうのもやはりその人が集まらないことにはスタートしないわけじゃないですか、はい、だから販売店の価値というものは一つはその人を集める、うん、その先ほどお伝えしたように行きたくなる集まるお役に立てるっていうところがやっぱりあって、それからがそのまあ人との交流があって、はい、お互いのまあ例えば利益に直結していくものがその後についてくるというようなことではないのかなというふうに思いますね、
うん、やっぱり販売店の強みのところで集める集まるっていうところでの、はい、その中でお互い豊かになっていくっていうところが、なんていうのかな、自主的な感じはしますね。誰かやらされ感とかではなくて、うん、自らそれこそ、やっていくっていう、そこで生まれる未来っていうイメージが私はあるんですよね、うん、はい、でその中でやっぱりこうモビリティ、その移動、いろんなことになって脱炭素っていうね、ことがやっぱり一つの課題としてあるのかなとは思うんです、大事な課題としてですね、あるのかなと思うんですが、このカーボンニュートラルに向けてですね、トヨタさんが掲げるマルチパッセっていうのはですね、どんなメッセージが込めてらっしゃ、込めてらっしゃるのかなと思って、はい、
はい、マルチパスウェイというのはですね、はい、トヨタ自動車はですね、まずお客様ニーズを優先として考えております、はい、まあ、電気自動車、PHEV、ハイブリッド、エンジン、水素、このフルラインナップの商品を提供しております、はい、複数選択肢を、用意することでですね、あらゆる地域のお客様ニーズに応え、お客様が、自分に合った最適な選択肢を選べることこそがトヨタの目指す姿です、まあ、全ての人に、移動の自由を届けたいという思いがこのマルチパスウェイ構想ということになります、はい、
自ら選ぶってすごく大事だと思ってて、はい、選択肢を自分が選択肢がそんな選ぶことができるって、これすごい私は大事なことだなと思うんですよね、はい、でそれを本当にトヨタさんっていろんな種類が、水素もそうですけども、はい、あっていく中で、可能性をどんどん広げてくれるんじゃないかなっていう期待感で、ね、うん、私はすごくあるなと。どうですか、松
田さん。その通り思いますね、やっぱり、はい、ね、
その中で、うん、で本当にデザインもそうですけど、ライフスタイルであったりとかニーズに、合わせたものをご提供していただけると、うん、すごい強いなんていうんですかね、パートナーな気はしますね、うん、はい、でその中で本当に最初からの社長ご社長できない理由じゃなくて、どうやったらできるかっていう考え、うん、もうそれがなんか軸な気がするんですよね。でそんな前向きなその風土を育てる上で、そのなんか最初のこと元に戻るんですけど、安心して意見が言える職場環境っていうのはですね、多分やっぱりすごい大事だなと思うんですけども、その中で、例えば職場もそうですけども、地域社会に対してどんなことを意識されてらっしゃるのかなとは思うんですが、どうでしょう。はい、
そうですね、最近は特に変化が激しくですね、うんうん、まあ、本当常に挑戦し変わり続けないとこれダメだと思ってます、うんうん、でそのためにはそのいろんな意見やアイデアが本当欲しいんですけど、うんうん、私一人ではとてもじゃないけどできないから、こういっぱいスタッフいる中では、うんうん、うちカンパニー本部にはですね、統括部長の友中部長であったり、後藤社労マネージャー、そして鶴のサービスマネージャーというスタッフがいます。このスタッフが常にこう店舗を回ったり、それと地域とか、まあ、要はいろんな関係者とお話を拾ってきます。で、そこで彼らが常にこうスタッフとか店舗に寄り添ったり、もしくは販売店とか、販売店というかそのいろんなこう部品屋さんとかですね、そういったところと、常にこう情報収集、まあ、ある意味こう力も情報発信したりするということで、 まあ、問題解決やですね、はい、新たな挑戦にこう日々努力していただいているということが一つ大事だし、うんうん、あとは女性スタッフの松井さんという、まあ、女性スタッフもいて、はい、その女性スタッフが今度は女性スタッフの問題点をいろいろ拾い上げたりとか、うん、共感したりとかっていう風にして、まあ、お互いにこう理解し心を合わせて仕事をする環境を彼らが築いてくれてるっていうのが非常にありがたく思ってます。でやはりこの壁をなくして助け合い、そしてより大きなプラスアルファの力を生み出せるこのチームワークを大切にしようという考えですね、はい、
なるほどですね。やっぱりこうだからこそトヨタさんなんだなっていうのは改めて感じましたね。あの本当にスタッフ、その働いてる方々のハブもそうなんです。競争のハブって、うん、っていう先ほどね、競争のハブっていう言葉があの本当テーマの中で出てきてはいるんですけども、うん、10年後トヨタさんがどんな存在になっていたいのか、その、うん、その時地域の方々にどんな言葉をかけていただける会社でありたいのかっていうのを中井店長からちょっといただきたいなと思っています、はいはいはい、
そうですね。10年後おまだ店長として私がやってると思います、
はいはい、
おそらく頑張りたいと思います、
はい、
でその時にですね、やっぱりあのなんて言ったらいいですかね、いろんなものが新しくなるんで、もう車もガラッと今変わっていってますし、いろんなシステムも変わってますけど、最終的には人がすることなので、やはり人と人のつながりですかね、そこをしっかりまたこれから先もですね、しっかりまあ、スタッフと一緒にやっていこうとは思ってます、
うんうん、はい、ありがとうございます。
やはりもうほぼ一緒のことです、お客様の人生に寄り添い人が集まるコミュニティハブにしたいです。そしてこの街にこの販売店がいてくれてよかったという言葉がですね、うん、かけていただけるように私たちも努力をしたいと思っております。そういう店作りをぜひ進めていきたいと思ってます、うん、はい、
軸は人ですね。
軸は人
ですね、
はいはい、
うん、さあでは今回のラストナンバー、同じくサービススタッフ梶原さんのリクエスト、彩香小袋でワイニングロード、大好きな曲です。曲がりくねった道の先にいいことがあると信じてこれからも頑張りますと頼もしいメッセージコメントですね、はい、今回南波さんいかがでしたでしょうか。
はい、私、まあ、トヨタさんいろんなところでお付き合いさせていただく場面というのは過去もあったんですけど、今回もやっぱ思ったことはですね、血肉になってらっしゃる、なぜが大事なのかということが、スタッフさんそれぞれの中で動脈じゃなくて静脈として息づいている。でそれが静脈って人の体だったら本当に手先まで行き渡ってるじゃないですか。でその中で人と出会うだとか、でそこで何かを作っていくっていう、その人と人との接点をすごく大事にされてらっしゃるんだろうなと。でそのための教育であったりとか、それため の, その関係性の質の向上であったりとかっていうのを努力を惜しんで いらっしゃらない、うん、っていうのが、トヨタさんが求めるモビリティカンパニーの根っこになる部分なのかなってすごく強く思いましたね、はい、だからますますこれから私たちが豊かにしていただきたいなと思いますね。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今回のゲストは宮崎トヨタ自動車北カンパニー社長の中村和弘さん、熱トヨタ延岡店店長の中井正樹さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDG コミュニケーターの南波優子でした。
今回もありがとうございました。
ありがとうございまし た,
ました。ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン、池上冷熱、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りしました。La la 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 la
降りていた今日までをたどる足跡、曲がりくれた道の先に夢見てたあの日の僕が待っているから。